コロナ禍の前との危機と希望、話、金城重弘。
おはようございますと言いますか、おめでとうございますと言いますか、私はあまりおめでとうございますと挨拶申し上げたくないですね。というのは、今年もきっとおめでたい年であるとは思いません。ただ挨拶するときには、主にあって祝福がありますようにと言いたいですね。先週は12月25日クリスマスの時で、ありました。また今日は2022年新年元旦にあたっておりますね。不思議な巡り合わせですね。サンライズミニストリーも、そして泣き人教会も、去年皆様の祈りと、そしてご支援によって本当に祝福されました。心から皆さんのお助けをに対して感謝を申し上げたいと思います。多くの方々からいろんな電話があり、メールがあり、手紙があり、励ましの手紙がありました。本当に感謝してます。お一人、一人に。何よりも神様にたくさんの感謝の生贄を捧げたいと思いますね。で、今日はコロナ禍と前との危機と希望と題して、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。2021年は新型コロナについて、またワクチンの効果と、あるいはそれに反する効果のないことについてのいろんな情報が飛び交っていました。毎日マスコミは新型コロナ感染拡大のことについて報道しましたね。耳にタコができるほど。そう。ある研究者たちは、新型コロナウイルスよりもワクチンの方が死亡が多いんだとか。またある研究者たちは、もう、ウイルスによる死亡者がどれくらい感染拡大しているかということをデータに基づいて発表します。まあ、私はいろんな情報を見ながらどうなっているかよくわかりません。この新型コロナは毎日そのコロナが政治に及ぼす影響、必ずコロナといろんな事件、経済も、そして、企業、医療機関、スポーツ、観光業、交通、旅行、教育、教会、そしてショッピング、エンターテインメントにもどれほど影響を与えているか。そして子供にも大人にもこれほど影響を及ぼしたものはないと思いますね。学校は閉鎖され、子供たちは学校に行けないとか、もう教会も閉鎖されてね、一緒に集まれない。我々の生活様式に自粛せよという、ほとんど命令的なことがたびたび出てまいりました。もうこのことは皆さん、重々、 マスコミの報道によって知っていらっしゃると思います。日本で1770件の企業が倒産したとかね。そしてマスクの密着用を注意したことで暴行を受けて半身不随の後遺症を負ったとか、あるいはアメリカではマスクなしでのでお店に行ったら警備員が射殺されるとか、ロシアでもバスでマスク密着用の乗客が注意したら背中を刺されたとか、刺されて死亡したとか、いろんなことが起こっています。マスクをしていない男性がスコップでね、殺されたとか、そういうことが起こっています。ヨーロッパ、アメリカでは、このコロナの猛威は全然収束していないんですね。1秒に2人感染しているというフランスで発表されています。1秒に2人 ?WHO テドロス氏は感染の津波がやってきたと言っているんですね。そう。もうフランスでは非常に危機的な警告をしております。このニュースを見ると、ベラン氏はパリで、集中治療を受けている患者の 70% がワクチン接種をしていないと語り、接種を呼びかけた。警察当局はパリでは31日から再び屋外でのマスク着用を原則として義務化すると発表しているんですね。そう。本当に恐ろしい時代になってまいりました。感染の津波、WHO の発表ですね。で、この私は新型コロナウイルスによる死者数が多いのか、それともワクチンのによる死者数が多いのかといろんな意見がありますが、私はそのことについて議論するつもりはありません。しかしこの新型コロナ、そしてワクチン義務化、ある程度の強制、こういうことが起こっているということは我々に何を教えているかを考えてみたいのであります。で、まず第一にね、コロナ禍、ワクチンが義務化されるということは、これは個人の自由、個人の権利を剥奪する方向に向いているということです。実際、そういうことが起こっていますね。ワクチンを打たない自由もあるのだと。そして、公衆衛生という大義名分のもとに、強制しようとする危機に我々は直面しているんです。そして良心の自由、そしてその個人の権利を剥奪されたくないという人たちが立ち上がって国々で、特に欧米でそのデモ行進、群衆が 立ち上がって、そして反政府運動をしているんですね。そう、個人の自由の剥奪。これちょっと見ると、コロナ禍と憲法、国民の自由や権利が損なわれた。そして NHK の調査の、その発表がありました。また、ある記事では、早稲田大学、新型コロナと人間の自由について論じています。そう。そして、新型コロナ感染対策を憲法の視点から分析という、この自由、営業の自由、個人の活動の自由を束縛する危険があるということを言ってるんですね。自由の国、米国で進むワクチン義務化、不本意ながらもうワクチンを打つと、そういう人たちもだんだん増えてきているというんですね。そう、これが各国のその良心の自由、個人の権利を剥奪すると言って、もう人々は立ち上がって、これはフランスですね、抗議デモを行っている。ロンドンでもそう。ね。我々は賛成しない、ワクチンに。ね。ニューヨーク、アメリカでもそうです。これは個人の自由、選択じゃないか。あっちらこちらでそういう運動が起こっています。イタリアでも、未接種者が抗議デモに立ち上がっている。ドイツでも急増している、デモ行進が。これはアメリカですね。そう。ワクチンパスポート。衛生パスポートとも呼んでて、義務化しようとする。強制的にしようとしている。バイデン大統領は、その各家庭にワクチンを打つようにと、命じて、そして各家庭を訪問しているというんですね。フランシス教皇は、すべての人がワクチンを打つべきだと言っているんですね。自由が奪われるフランス人。そう。欧州各地でそれが大規模になっていて暴徒化するのが怖いんですね。ヨーロッパ各地で。イタリアでも、そう、2番目にコロナの危機は、その、このワクチン打たない人たちは阻害しされて、抑圧されて、そして排斥されて、迫害される。村八分にされる。そういう現象が今、国々で起こっているんです。みんな、もう、恐怖と不安に満たされてますね。我々の身の周りでも。感染したんじゃないか。濃厚接触者と接触したんじゃないだろうか。あるいは、ワクチン打った人から何か異様なものが出て、私が危ないと。人と接触することがだんだん怖くなってきてる。そう。だから会社では、辞めさせられたり、ね。そして、 失業したり、そういう人たちが出てきているんですね。そして、これ面白い絵ですが、これアメリカ大陸、自由の国アメリカ、闇の勢力が働いてるんじゃないか。このワクチンを強制しようとすることは、これはいろんな、キリスト教伝道者、ミニストリーの人たちが、これは日曜休業令強制、強要令に導く前触れだと言って警告を発している人たちがいるんです。そう。で、3番目に、国家権力がだんだん強化されつつある。国家の言うことに、命令に従わなければ、どんなことになるかということ。これがだんだん見えてきましたね。そう。個人個人はプレッシャーが与えられて、自分の信念に生きることができなくなっている時代であります。ここにも来られたハル・メイヤー先生、牧師は、の言葉を借りたいんですが、その仕組みは次々と出来上がっている。つまり日曜休業令、あるいは強要令にだんだん向いているということ、前触れだということ。私が最初にこれを見たのは 9.11、2001年。米国はブッシュ大統領の緊急事態宣言とその後の愛国法の下でかなり怪しげで効果がないにもかかわらず、ローマカトリックの異端審問の手法を使い始めたのである。秘密刑務所での拷問、無期限拘束、そして陪審員による、その、裁判ではなく法廷による裁判など、テロリストをあぶり出そうとする手法が使われた。最初は、これらの方法は外国人戦闘員だけだと言っていましたが、その後関係するアメリカ市民にも拡大されていった。彼らは不法戦闘員または適正戦闘員と呼ばれた。これはアメリカの憲法でアメリカ国民に保障されている権利を奪うものでした。9.11 の事件から徐々にだんだんそういうふうになってきているというんですね。これは前に持ってくるべきものでしたかね。そう。コロナ禍の災い、自殺者がね、3200人も増えていると、東大のあるグループが発表してるんです。で、今後も自殺者は、日本における自殺者は増えると言うんです。3200人。ウイルス、あるいはコロナ、義務化によって、そういうふうに、もう仕事がなくなって、もう何の人生の意味もなくなって、未来に希望がなくて、自殺する人たちが増えているというんですね。で、この良心の自由について、大曹と外科の35章、良心の自由の危機という題が付けられています。危機。340ページ、ローマ教会は黙々としてその勢力を伸ばしつつある。その教えは議会に、教会に、また人々の心に影響を及ぼしている。法王制は堂々たる大建造物を築き上げているが、その奥まった部屋では昔の迫害が繰り返されるであろう。 自分が手を下す時が来たら、自分自身の目的を推し進めるために、教会は密かに、そして怪しまれないように、勢力を伸ばしつつある。今のフランシス教皇のパフォーマンスを見ると考えられませんね。カトリックは変わったんでしょうか。預言者は決して変わらないと言ってますね。この教会が何よりも望むものは有利な立場である。今、全世界でアメリカばかりではない、2015年、もうイエズス会フランシス教皇はしっかりと有利な立場を築きました。アメリカばかりではない、世界で有利な立場が築き上げられていることを皆さんも、これあまりテレビで報道しないですね。そしてこれはすでに教会に与えられつつある。我々はローマ教会の真の目的が何であるかを間もなくかつ感じるであろう。今はとっても恩和で、もう何とも言えない平和の使者と言われるようなパフォーマンスしておりますが、間もなく見て感じるであろう。神の御言葉を信じ、それに従う者は、誰でもそのことによって、非難と迫害を受けるようになるであろう。その気候変動、そしてコロナの問題を通して、全世界の政治家たちに、その、訴えているのが、ローマ法教で、法王であるんです。やがて、これがどこに向かっていくか見てみましょう。大総統下巻の351ページ。幾千人もの人が悪疫で死ぬ。今、まさにそうですね。悪疫で死ぬ。これらの出来事は、ますます頻繁になり、悲惨なものになると。預言者は言ってるんです。352ページ。しかもこの大義魔者サタンは、神に仕える者たちがこれらの災害、疫病の災害を引き起こしているのだと人々に説くようになる。まだここまで来てませんね。天の神の不況を引き起こしてきた人たちは、すべての災いを神の戒めに服従することによって、絶えず違反者たちへの牽責となっている人たちのせいにする。つまり、第7日目を安息日、神に、聖書に服従する人たちが原因で災害が頻繁に起こるのだという方向に世界は向いているんです。コロナはそれを教えている。日曜安息日を犯すことは神を怒らせることであり、この罪が災害をもたらすのであって、それは日曜日遵守が厳しく実施されねばやまないと宣言される。これもう大事だから読みましょうね。また第4条の要求、安息日第7日目を主張して、日曜日尊重を傷つける者は神を悩ますものであって、神の恩寵と神の恵みと、この世における繁栄の回復。これ日本語にはね、この回復が抜けております。この世の繁栄の回復と妨げていると宣言される。というのは、アメリカ合衆国は、日曜休業令出す前に、経済が減少するということを表している。アメリカの繁栄が。だからそのアメリカの繁栄をもう一度取り戻すためには、日曜日を厳しく実施されねばならないという方向に向いていくというのです。ここに356ページに、 神は決して決してどんな良いことでもね、意思や良心を強制はされない。これは神様の方法ではない。しかし他の方法で誘惑できないものを自分の自由にしようとするサタンの常套手段は残酷な強制である。強制はサタンの方法である。神様は愛と真理、サタンは強制とそして偽り、この二つの武器を持って人々を滅ぼそうとするんですね。脅迫と強制によって良心を支配する。自分に服従させようと努める。それを実現するためには、サタンは見えませんから、サタンは強制をもって良心を圧迫し、そして権力に屈するようにさせるのは、ある宗教者たちと宗教と政治の当局を通じて働き、神の律法に反抗して人間の法律を強制するように働きかける。人間の法律、人間の作った法律をに従うように仕向けていく。そして悪のドンであるサタンに良心を売り渡す。そういうふうに働き、政治権力を通して、あるいは宗教権力を通して、357ページ、教会と国家の高官たちは、すべての階級の人々に日曜日を尊重させるために、結束して、買収や説得や強制を行うであろう。神の権威の欠如は、圧政的な法令によって補われる。政治的腐敗、今アメリカの政治の腐敗、もう目に余るものがありますね。そればかりでね、国々のね、買収、賄賂、お隣の韓国なんか、どれだけの大統領が賄賂でその腐敗が暴かれて、そして刑務所にぶち込まれているでしょうか。日本でも起きてますね。十の国アメリカにおいてさえ、為政者や議員たちは民衆の関心を買うために、これが民衆の動きが政治家たちは怖いんです。関心を買うために日曜日遵守を強制する法律を求める大衆の要求に屈服する。大衆の要求というのは、今の言葉でポピュリズムという言葉が使われてますね。ポピュリズム。群衆が怒り出すと、でも、行進が暴徒化すると、政治家は怖いんです。ピラトのように、とうとう、大衆に、群衆の怒りに屈してしまって、法律を作るというんですね。非常に大きな犠牲を払って得られた良心の自由、もはや尊重されなくなる。間もなく起ころうとしている総統において、我々は預言者の言葉の成就を見るのである。良心の自由、あるいは個性。個性とは創造主の能力に最も近い能力と教育に踏みに書いてますね。個性とは自分で考え、自分で行動する。何者にも自分の確信を抑圧されない。320ページ大総統。アメリカ合衆国の憲法は 良心の自由を保障している。これ以上貴重で根本的なものはない。良心の自由。プロテスタントは大きな犠牲を払ってヨーロッパからあの遠い距離のアメリカに自由を求めてやってきたのに、今やアメリカは憲法改正しようとして個人の権利、良心の自由を剥奪しようとしている。これどうやってこのアメリカ合衆国が憲法を変えて日曜休業令、柔らかい日曜休業令から休めと言ったら休まなくちゃいけないけども、だんだん強制してくる。そして強制しない者には罰金、投獄、死刑さえ命令する。和のためには、みんなの和のためには命令する。だから令和とつけられたんでしょうか、ね、和のためには命令に従いと。今令和、今年、今日から令和4年、あ、そうか、令和4年、あとどれくらい続くんでしょう。そう、しかしね、明和先生こう実際的な助言をしていらっしゃる。陳情、訴訟、抗議などの政治改革には手を出さないように。みんながこぞって政府を転覆しようとしてやる、そのようなデモ行進には手を出さないこと。大衆運動は暴徒化する危険がある。我々は第三天使の使命を伝えることに専念しなければならないということ。政治運動にタッチしてはならない。2番目、今こそ都会を出て田舎に出る時だ。これが預言者によって何十年も前に言われた、警告されたことです。今こそ田舎に出るときで、今すぐ田舎に出ようとは言いませんが、宮先生もそう言ってる。だけども少なくともそうやって祈って計画すべきだ。神の摂理を見て、で、どうしても神様に忠実な人、日曜休業令が出た時に出ようと思っても出られなくなる時が来る。で、ある人たちは都会を出ようとする時に捕まって逮捕されてしまう神の民もいると書いてますね。しかし、できるだけ神様のご命令に従っていった方が安全で幸福で無事であることができるんですね。3番目、神の民を抑圧するシステム、銀行のシステム、株、証券から脱却する時だというんです。非常に近い将来、これが、このシステムが崩れて、そして個人の資産、富をコントロールするところに向かっていくというんです。4番、食料システムからできるだけ自由になる。今、輸入に頼っています。やがて、獣の刻印を持っていないものは、売ったり買ったりできない。だから、自分で自分の食べ物を確保できる準備を、計画をしていなければならないと言ってるんです。今は豊かに 食物が提供されています、そういう時が来ますよということで、祈って計画しなさいというんですね。世界中で起こっているグレートリセットの中でエリートたちに乗っ取られています。自分で食べ物を育てたり、他の地元の農家とつながったりしていることが大事だというんです。で、確実にやってくる停電やブランアウトにより、これブランアウトって どういうことか僕わからないんだけど、誰か知ってる人、ブランアウトによりエネルギーシステムに変化が起きてくる。だから準備しなさいというんです。もう電気もね、もし神に忠実であろうとするならば、電気あるいは光通信も切られてしまう。今我々役場にお願いです、光通信を入れてくださいとお願いしてる。まあ、あと半年かかるのかな。何のためかというと、早く世の人々に来たるべき事件に関する警告を発信するためです。発信し終わったらね、もう使えなくなる。今でも YouTube 出したらね、削除されることがあるんですね。そういうことに備えていないといけない。できるだけ早く。これ6番かな、6番。何よりも大事なことは、霊的な準備だということです。私たちは、キリストイエスにあって、めめしい精神状態であってはならない。この、安息日学校の賛美歌で歌っていましたね。真理と自由のために、固く立つ。ね。不屈の精神を今、培っていなければならないというんです。イエス・キリストと個人的な関係が大事だということです。今アメリカではね、アメリカは社会主義化されつつあるそうです。ある記事には共産化されつつアメリカという記事がありました。中国のように銃が剥奪されるんです。みんな監視されるんです。もうそういうことが欧米では起こっているんですね。そう、言い忘れましたけれども、ね、国家権力、国家権力の強化によって国家の言うことを聞かなければ大変なことになる。これは戦時中、日本経験しました。天皇荒人神として、国家権力に従わなければ、宗教家たち、どれほどの牧師や教師たちが投獄されたことでしょう。我々の教会も。そういうふうに徐々に洗脳されていくんです。マスクをつけなければ、みんながマスクをつけなければ、みんながワクチンを受けなければならない。というふうに徐々に洗脳されて ていくんですね。だんだん私たちのライフスタイルも変えていかなければならない。明野先生の記事ちょっとお読みしますね。自営業や政府契約でない場合は職を失う覚悟をする。そうはならないかもしれませんが、従来の仕事に依存せず自力でお金を稼ぐ仕組みは持っておいた方がいいでしょう。ワクチンに関してもこのようなことが起こっています。ほとんどの場所でワクチンを接種して仕事を続けることも選択できます。あるいはワクチンを打たないで仕事を失うという選択もあります。前者を選んだとしても原則は変わりません。ライフスタイルを維持し生きていくためにその仕事に依存することに変わりはないのです。あなたはどうしますか？ほとんどの人はこんなことを考えていませんでした。今までパンデミックが起こるまでは。今あなたは自分の生存について考えなければなりません。それは簡単なことではありません。だからこそ意図的に行動しなければならないのです。今から考えて計画を立てましょう。さあ、聖書と証の文によると、これから決してローマ教会の言ってるような復千年説は来ません。ますます非常に困難な時代になっていきます。人々は恐怖と不安のために国家権力に屈服する。自分の良心を打ってしまう。神から与えられた最も大事な良心の自由を打ってしまうことになるって言うんですね。そうしないとね、孤立化される。そして阻害される。そういう時に自分の信念に、聖霊によって与えられた信念に、確信に一人でもいいから固く立つという、そういう信仰を培っていないと大量の滅亡に陥ってしまいます。大総統の397ページ、あ、これですね、397ページ。この試練の時に、これまだ来ませんが、来ませんが、これから近い将来来るんです。この試練の時に人間は皆自分で神の前に立たなければならない。主なる神はこう言われる。エゼキエル 14-20。 私は生きている。たとえノアが隣にいても、ダニエルがいても、ヨブがいても、彼らはその息子を救うことができない。ただ、その義によって自分の命を救い得るのみである。神から与えられた、個人的に与えられた義、キリストと個人的な関係、これによってのみ、この試練を乗り越えて永遠の御国にたどりつくんです。でなければ永遠の滅びです。 迫り来る悩みの時、すなわち苦に始まってからその時に至るまで、これはダニエル書12章の一節、ミカエルが立ち上がる時、全人類のための取りなしが止む時、神の憐れみの戸が閉ざされる時、七つの災害が始まりますね。悩みの時、かつてなかったほどの悩みの時のただ中にあっても、神の選民は微動だにしない。そういうことがあっても、なぜ言わなるキリスト、全能者の陰に宿っているから、何にも恐れることがないんです。疫病によって右に万人、左に千人倒れても、全能の神は守られるという信仰によって彼らは悩みの時を通過するんです。はい。詩編91編も読みませんが、神様は小さな弱い、しかし全能の神に頼ることを学んでいる人たちに対する約束があります。で、宮先生はもう一つ閉じる前に、これからどうやって教会に参加し続けるかを考えてほしいのです、皆さんに、と訴えている。教会の仲間たちがある理由であなたの信仰を取り消したとき、あるいは組織があなたに対して、あるいはあなたの信念に対して非人間的な方法や方針で動いたとき、そのときはどうしますか。地下教会、アンダーグラウンド、地下教会に関わることになるかもしれません。教団は、教区は私たちを守ってくれませんよ。地下教会は宗教の自由が存在しない世界の一部の場所でよく見られます。中国でもね、デビッド・カン先生のお話聞いたことがあると思いますが、地下教会、これはアメリカや他の先進国にも来ています。私はこのことを何年も前から言ってますが、必ずしもそのような言葉を使っていませんが、地下教会の核はすでに先進国にも来ています。彼らは自立した教会です。そしてあなたの周りにもきっとあるはずです。もちろん自立教会にも問題がないとは言えませんがと言ってます。今後、重要な存在になってくると思いますと彼は言っています。地下教会は、牧師を雇ったり、会議を開いたり、十分の一を集めたり、懇意を行ったり、合法的に法人化する公式な手段を持ってないかもしれません。合的な法人によると政府から見えるようになります。法人組織。そのことは彼らを、表目にこう立たせるだけでなく、牧師やリーダーをターゲットにすることになります。これらの教会がどのように運営されるのか、将来的にもっとよく考えてみてください。考慮してください。しかし神の民はかつてのように密かに、今集まるのいいですよ。今のうちに我々集まって後の雨のために祈り合い研究し合う時ですが、将来来ます。しかし私の推測では、宮先生、地下教会として非常によく発展するのではないだろうか。中世のフランスではユグノー派がそうでした。 イタリアではワルデンセス派がそうでした。そして彼らはヨーロッパの中に地下教会を設立していったのです。彼らは既成の教会や当時の組織された教会に頼ることができなかったのです。そうですね。地下教会である。しかし今こそ、この教会の存亡の危機について考え、計画する時です。今まだそういう時は来てませんけど、近い将来、もう地下教会となるでしょうと、彼は警告しています。イザヤ26の20節、さあ我が民よ、あなたの部屋に入り、あなたの後ろの戸を閉じて、憤りの過ぎ去るまでしばらく隠れよ。皆さん、これ、メア先生のから読んでます。その悩みの時はすぐそこに来ています。これからの時代のために、特に霊的準備ができているように、神に懇願してください。世界の指導者たちは、デルタ版、コロナウイルスのような、現在のパンデミックの変種を含む、他のパンデミックについて計画を立てています。これは、オミクロンが来る前に書いた記事ですね。また、電力網の停止、気候変動による閉鎖、その他私たちの生活を脅かすような危機にも備えています。しかし、私が思うに、私たちは永遠ではないにしても、長い間、ウイルス性のパンデミックに悩まされることになるのではないでしょうか。私たちはそれと共に生きることになれるしかないでしょう。しかし、それはイエスがもうすぐやってくるというサインにしか過ぎないのです。だから、3番目に考えたいことは、コロナと前途の危機、2番目でしたね。3番目は、コロナと希望。イエス様がすぐおいでになるサインにしか過ぎない。人類に起こりうくる最も人生を変える出来事の一つです。そして世界のエリートたちはこのパンデミックを利用してより多くの支配権を得て、より多くの貧しい人々を作り、世界をローマ教会の支配のもとに戻そうとしているのです。これが現在なのです。これもう詩編91編。これぜひ皆さん熟読してください。神の素晴らしい約束があります。何も神に頼る人たちは恐れることはない。そしてこれなコロナ現象、デルタであろうが、オミクロンであろうが、その次に来る新しい株であろうが、恐れる必要はない。3番目、コロナと神のための希望。ヘブル9章の28節。キリストは多くの人の罪を負うために一度だけご自身を捧げられた後、つまり全人類のために身代わりとなって十字架に一度だけ捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に罪を負うためではなしに、二度目に現れて救いを与える。そういうパンデミックからも解放して、罪から完全に解放する時です。これこそキリストの再臨、祝福に満ちた望みであります。今日はね、新年にあたってみんなでお祈りしたいと思います。民数記6章から、私が一句言ったら皆さん繰り返してください。ね、一句言ったら皆さん同じことを繰り返してください。はい。 願わくは主が我らを祝福し、はい。主が我らを祝福し、我らを守られるように。願わくが主が御顔をもって我らを照らし、願わくは主が御顔をもって我らを照らし、我らを恵まれるように。願わくは主が御顔を我らに向け、願わくは主が御顔を我らに向け、我らに平安を賜るように。一緒に、アーメン。